坂道とその美しい街並みが特徴のあるとある住宅街の中のとあるビル最上階ペントハウスに店を構えるカフェ2066。なぜかここには毎日のように素晴らしい個性の持ち主のお客がふらりと舞い込んでくる。さて今日はどんなお客が扉をくぐり抜けてくるのだろう。
そういうところでやっていた時に、まあ、当然アルバイトしなくちゃいけないんで、はい、うちの、
はい、
先に僕が立ち上がったんだな。そう先にあの藤代誠二さんって影絵作家の方がいるんですけど、そうあの僕と同じぐらい年代か上ぐらいだとケロヨンっていうカエルの
着
ぐるみですよね。ケロヨンを、はい、木馬座という人形劇団で、まあ、やっていた方なんですよ。
未
だにもちろんかなりもご高齢なんですけどお元気なはずなんですけども、藤代誠二さんっていうのは暮らしの手帳の表紙とか、
はい、
あの中の、
はい、
こうちょっと物語を、ね、ずっと担当されていて、
はいはいはいは
い、で僕も暮らしの手帳でずっと知ってたんですけど、はい、そこの藤代誠二さんが、
はい、
まあ、もちろんケロヨンとかでもね、
はい、
子供の時よく見てましたから、
はいはい、
知ってたんですけども、
はい、
ある時藤代さんはやっぱりアーティストなので、
はい、
あんまりその、すごく木馬座って大きくなっちゃって、そうするとやっぱりその経営の問題って出てくるわけですよ、
ね。はいはい、
あと、まあ、中でもその権力闘争みたいなのもあったり、でそういうのは藤代さん全然ほら嫌いなわけですよ。だから別にその、はい、木馬座はもう人に譲っちゃって、うん、自分はもっと創作活動に専念する。
うん、
でさらに、着ぐるみっていうのをね、木馬座で藤代さんが一番最初に考えたって言われていて、あれ以前には、実物大のああいうぬいぐるみみたいのを作って中に入って歌って踊ってきてなかったって言われてるんですよね。
そうなんですか。
で、木馬座はそういう意味で、
はい、
割と着ぐるみの人形ショーみたいな感じだったんですけど、
はい、
もちろん藤代さんの、
はい、
本来のアートとして取り組んでいたのは影絵なので、
はいはい、
影絵劇団ジュヌパントルっていうのを作っていたんですよ。でそこがアルバイトを募集してたんですね。
あ、そこが
そうそう、まあ、アルバイトっていうか、まあ、団員募集みたいなのがあって、影絵の人形とかね、つまり劇団員って言ってもいろんなやっぱり役割があって、
はい、
実際こう演技する人もいれば、
はいはい、
そのカラクリを作る人もいて、労働部もあって、
はいはい、
で僕はカラクリ作るのが好きだったんで、
はい、
ちょっとそういうアルバイトしてもいいかなと思って、こう応募してみたんですよね。そしたら、まあ、採用されて、
そうなんですか。
で結構作ったりして、やっぱりね、なかなかね、
はい、
演技者の人ってほら思い通りに動く人形が欲しいんだけども、
はい、
それがなかなかねやっぱ難しかったですよね、
はい、
いろいろ、怒られたりもしたり、
うん、
しましたけど、
はい、
まあ、あとでまあ、小状態だから結局その、
はい、
からくり作るので、はい、入ったんだけども、一応エキストラ的に雪の子の役とかはやらざるを得ないんです
よ、ね。はい、
そういうのでやったり、
はい、
あと、毎週その小学校を回って、
はい、
よくありますよね、行動に集まって映画を見る会とか、
人形
劇見る会とか、
ありますね。
ああいうのが必ずその、ほとんど毎日っていうか、1週間のうちにそれこそ、はい、3回4回はあるような感じで都内を回ったりして、
はいはい、
で戻ってくるとその人形を作ったり、大きな公園の準備をしたりするんですけど、
はい、
そういうこともやってたんですよ。でそれはそれですごく面白かったんですけど、
はいはい、
やっぱりだんだん、まあそうですよね、それはそれでそのすごくもしやっていこうとするとやりがいのあるものなんだけども、はいはいはい、 自分が本来やりたいものとは少しずれてるわけですよね。そう、興味もあるし、ものすごく好きなんですけど、ね、はい。で、やっぱり最後、まあ、ちょっと、そっちの方はやめて、
はい、
うちの実家の近くにあった、はい、ハードウェアっていう名前の、ハードウェアっていう名前なんですけど、コンピューターのマシンじゃなくて、
はい、
ハードウェアっていうのは、中堅の建築家の人たちが自分たちの建築をやりたいということで、はい、事務所を作って、はい、まあ、そこで考えた、いろんなその、ハードウェアってもともとは、なんていうんですかね、こう、金物とか、はい、建築のための そのパーツのことをハードウェアって言ったりするんですよね。釘もそうだし、ノブなんかもそうなんですけど。でそういうものを自分たちで開発して売るお店としてハードウェアっていうのを作ってたんですね、
はい、
でそこがうちの近くだったんで、はい、そこでもアルバイトに行って、でその時にたまたまそこでアルバイトをしていた人の旦那さんが、
はい、
大手のシンクタンクに勤めていて、
はい、
で僕とかが結局家がうちは実家が菓子屋だったんですけど、
あ、そうなんですか。
話がいろいろ錯綜しますけどね、
はい、
全部つながるんですけど、そこで、はい、コンピューターを使ってウィンドウディスプレイを作ったりしたんですよ。つまり家のためにも何か役立てたいなと思ったんですよね、
はいはい、
でその時にMSX って、
はい、
はい、MSX を使うと結構アニメーションとか簡単にベーシックレベルで作れるので、はいはい、それでそのクリスマスケーキのその売るためのね、
はい、
まあ、アニメーションとかを作って、はい、ウィンドウディスプレイにしてたんですね。
ああ、当時。
当時。それで、それはやっぱりすごく珍しいわけで、
はい、
で、大体、まあ、うちは、まあ、某、
はい、
某製パン会社系の、
はい、
こちらだったんですけども、
はいはいはいはい、
当時も問題になってましたけども、その、
はいはい、はい、
某製パン会社は、
はいはい、
クリスマスケーキを押し付けてくるわけですよ。
あ、そうなんですか。そうなんですか、
そうそう。つまり、もちろんね、
はい、
店の方では、
はい、
このぐらい注文ありそうだからっていうことで発注するわけですよね。
はい、
あらかじめ見込んで。
はいはいはい、
で、だからその倍ぐらい来ちゃったりするわけですよ。
はい、
これだけ売れと、
はいはい、
いつも売れ残っていて、
はい、
まあそれなりに売るんだけど、それもやっぱりいくつか売れ残るわけですよね。
はい、
そうすると家族でクリスマスの後、もう毎日クリスマスケーキの残りを食べるような、そういう生活が実は菓子屋にあったりする。
そうなんですか。
で、
はい、
ところがね、
はい、
そのウィンドウディスプレイを作った年とかは、売り切れたんですよ、
はい。あ、そのディスプレイはご自宅でやられたんですか？
自宅でやったわけです。で自宅のためにやったんですか？実家のためにやったわけです。
はいはいはい。
で、その面白いのがね、
はい、
やっぱりその、生クリーム、バタークリーム、チョコレートみたいないくつか、まあ、
はいはいはい、
クリスマスケーキもあるんですけど、そのね、今在庫がいくつありますよとか、
あ
とでその場で売れると、はい、キーを叩くとそれが一つ減るような感じにこう、はい、見えるようにしたわけですよね。
すごいですね。それ。
そしたらね、
はい、
売れたんですよ。つまり、
はい、
売れてるなとか、はい、減ってきてるなと思うと人間の心理として、
そうですね、
やっぱり今買っとかなきゃと思ったんですよ。で、まあ、そのね、
はい、
まあ、アニメーションも面白かったりっていうことだと思いますけども、売れたんですね。で、その話をその、
はい、
たまたまハードウェアで、
うん、
そのシンクタンクに勤めてる旦那さんのいる、
はい、
まあ、その奥様ですね。
はい、
で話したら、はい、その奥さんがその旦那さんにその話をして、
はい、
で、その旦那さんが、
はい、
非常にその、進歩的な考えを持っている方だと。どういうことかっていうと、当時のシンクタンクっていうのは、まあ、コンピューター関係のシンクタンクなんですけど、企業に対してプログラムを作って、まあ、外注としてね、受けて納めるんですよね。それは何やってるかというと、給与計算とか、いわゆる本当に数値、オフコンレベルの数値計算みたいなことをやって、プログラム作って納めるんですよ。ところがその人はね、
はい、
いや、これからそのもうオフコンじゃなくてパソコンだと思ったんですね、はい、パーソナルコンピューターの時代だと。で、社内でそれをいろいろ、その上司とかにね、言うわけですよ。今はオフコンでやってますけど、これからパーソナルコンピューターですと。で、 しかもそれがその数値だけじゃなくて、ね、もっといろんなその表現みたいなもの、例えばアップル2みたいなのを見るとそういう風に流れになってきてるんですって言ったんだけど、やっぱ上司の人は何をまたバカなこと言ってるんだと、そんなおもちゃみたいなもので何をするかっていうね、ことだったわけですね。ところがその僕の話を聞いてこれだと思ったわけですよね。つまりまさにそのパーソナルコンピューターで作ったアニメーションが実際にビジネスに役に立ったまでと考えられる。それで、まあ、そこ勤めたまま、はい、やっぱりやがてはそういう時代が来るとすると、はい、何かその会社を作ってね、はい、そういうものが受けられるようなものをやりたいと思って、はいはい、で、もちろんそっちは本業があるから、はい、とりあえず会社作って、で僕は仕事がなかったんで、はい、ほとんどフルタイムでそこの仕事を、は
い、そうなんです、
まあ、その会社をね、
あ、
はい、社員第一号っていうよりも一人しかいないような。
あ、立ち上げたんですか。
そうです。だつまり、はい、一緒にやっぱり作ったような感じなんですけど。
あ、そうなんですか。
何人かそのシンクタンクの中にもね、やっぱり何人かはその同じような考えを持ってる方がいたんで、その方たちが一応まず創立メンバーになって、
そうなんですか。
でも実際動けるのは僕一人っていうか、もちろん他の方はそこのシンクタンクで仕事があるから。
そうですよね。じゃあシンクタンクのその子会社チックな存在。
いや、全然別個です。
あ、もう全く
別個です。いわゆくゆくは、ね、もしそっちの会社が大きくなればね、はいはい、シンクタンクは辞めて、はい、こっちの会社に全部フルタイムに来てもいいっていうぐらいに、その人たちは思ったと思うんですよ。
あ、そうなんですか。
で、やっていって、はいはい、で、パーソナルコンピューターベースで、はい、なんかそういう CG みたいな。で、その時に、はい、そのシンクタンクの人が、はい、マッキントッシュが出たっていう話を持ってきた。
84年ですか。じゃあ
84年。
はあ。
もちろんその前にアップル2とか、はいはい、リサみたいな話はね、
はいはいはい、
伝わってきてたんですけど、はいはい、とてもじゃないけど買えないわけですよ。
はあ。
当時はね、やっぱりコンピューター、パーソナルコンピューターのロースロイスなんて言われてましたから、アップル2だってフルセット買ったら大変なもので、もうリサなんかはね、日本で買うと本当200万とか平気でしてた時代。
そうですね。
だからそれは買えなかったんだけども、はい、ある時、リサのね、その弟分みたいな、マッキントッシュ出て、
はい。
で、これももちろんまだ高かったんですよね。
高いですね。
7000、7000ぐらいしてたんですけど。
確かに。そういうぐらいですね。
だけども、これはやっぱりすごいと。
はい、
その人も、これがすごい。
はい。
で、これは、やっぱり我々は、手に入れないといけないと。
ほ、は、ほ、い、
これからコンピューターこうなるから、
はいはい、
早くから触れておかないといけないんだっていうことで、
はい、
でもね、会社では買えなかったんですよ。会社で買っても、
はい、
マッキントッシュを使った仕事ってないわけですよね、当時は。
あ、そうですね。はい。
だからそれはやっぱりできないことなんで、
はいはい、
その人が自腹で買ったんです。
え、自腹
で。自腹で。そうそう。で、僕お金ないんで。
はぁ。
で、彼が自腹でそのハードウェアを買う。で、
はい、
その代わり、僕は、
はい、
ソフトをね、担当してほしいと。つまり、このマッキントッシュ向けのソフトがいろいろ出てくるはずだから、はい、それをいろいろこう見て、
はい、
面白い、これからこういうものが普及しそうだ、
はい、
そういうものを買ってきて、
はい、
インストールして使ってみて、
はいはい、
で、そこから何かフィードバックをしようってことになったんですよ。だから、彼がハードウェア担当で、僕はソフトウェア担当で、
はいはい、
だから最初の初代 Mac が、
はい、
キャノンさんの代理店が一応ソフトハウスを育成しようとして、ソフトハウス向けには優待販売をしたんですね。優待販売しても10万匹ぐらいだったんです。69万銭とかそのぐらいだったと思うんですよ。だけど、ね、確かね、イメージライター1と本体がついて、
はいはい、
68千とかそのぐらいだったのかな。
だから結構安い
わ、ね、まだね、当時としては安かった、
はい。
それで、
はい、
要はユーザーになったんですね、初代の。でもオーナーじゃない
んです
よ。オーナーはその人なんだけど、でもユーザーになったんですよ。で、やっぱりその 触れてみてね、
はい、
それまで自分でもコンピュータグラフィックスやってましたから、
はい、
画面でプログラムで声援を書いたとしますよね、
はいはいはい、
印刷するとゆがむわけですよねそれでプログラムにその補正値を入れて、
はい、
どのプリンターで印刷するときは、はい、例えば 0.8 なんか長辺と短辺をその調整して、
はいはい、
そうすると印刷が声援になる。それがそれまでの、
はい、
まあ、プログラマーというか CG 作るとき腕の見せ所だったりしたわけですよね、はいはい、でもよく考えてみるとそんな腕の見せ所っておかしいわけですよおかしい。なぜかっていうと、
はい、
なぜかっていうとまさに自分でもそれ疑問に思わなかったわけです。そういうもんだと思ってたから、
はいはい、
だけども最初の初代 Mac で、
はい、
Mac ペイントで円を描いて、はい、でまず円が簡単に描けるっていうことに驚くわけですけども、はいはいはい、リアルタイムでこう、ね、ラバーバンドで伸びて
るんですよ。
で印刷イメージライターしますよね、
はいはいはい、
何にもしないのにちゃんと丸出てきますし、
はいはいはいはい、
中塗りつぶしたパターンがそのまま出ますよね。
あ、それから
フォントも当時あのまだドットフォントでしたけど何種類もあって、あの文字もその半角全角じゃなくって、はいはい、何ポイントってやっとこう大きいの小さいの車体、袋文字太字全部できたわけですよ。英語だけでしたけどね。
はあはあはあ、え、もう当時、
初代
Mac
して、初代 Mac からしてたんですよ、それは。
え、アドビーもかかってたんですか？
いや、だから、アドビーはまだ、あ、違う。
後ですか？
後です。アドビーは、あの、レーザーライターです。
ああ、レーザーライター
か。いや、だからそのすごいのは、
はい、
Mac の上で書いたもの、
はい、
でイメージライターでも出力できるし、はいはい、レーザーライターでも出力できる、
はいはいはい、
でレーザーライターは最初、はい、初代 Mac の時にはまだ出てなかったんですけど、
はいはいはい、
後からつないだら、
はい、
同じデータがもちろんイメージライターでやっても出るんだけど、
はい、
レーザーライターにつなぐと、
はい、
もっと綺麗に出る。
あ
のもちろんペイント系はダメですけどドロー系なんかはあのイメージライターだとやっぱりこう少しねドットが見えてるけど、
はいはいはい、
同じデータをレーザーライターで印刷すると、
はい、
こう本当にそのコンピューターで描いた線じゃない 曲線がちゃんと出るわけですよね、
はい
はいはい、300dpi とかで出るわけですね。で、あのそれがすごかったですね。やっぱりねイメージライターでももちろんすごいわけですよね。で丸で書い丸声援書いて声援で出る。でこれは当たり前なんですよね。
なんかお話聞いた当時のインパクトがすごい伝わりますね。
当時のインパクトはやっぱり iPhone どころじゃないんですよ。
やっぱり、ね、
初代の見た時のね、触って、でやっぱりこれはその触ってよかったと思った。
ああそうですか。あの僕あれなんですよね。あのブログを始めた当時に知った。あのアメリカの昔のコンピューター番組ね、ちょっとタイトルと忘れちゃったんですけど、はい、あれはコンピュータークロニクルだったと思うんですけど、あ、
はい、
あれね一番最初のマックワールドのフィルムが、
うん、
アーカイブで掲載されてまして、あれねやたらとその印刷関係のことを当時の、
はいはい、
取り上げてて、相当当時はインパクト強かったんだなっていうのは
すごいですよ、
見てて感じたんですけど、
まあ、あのやっぱり本当の印刷業界が注目したのはやっぱりレーザーライターからなんですけども、
ね、
それ以前にやっぱりその少しデザイン関係の人とかアーティスト系の人は、
はい、
コンピューターでここまで表現力が出せて、
はい、
しかも、
はい、
そのプリントから、まあ、ドットだったけども出てくるんですよね、
はいはい、
そうするとこれがその一つの自分の制作システムになりうる、
はい
はい、初めておそらくそう実感したマシンだと思うんですよね。マックペイントだって、
はい、
あのビル・アトキンソンは、
はい、
まあ、もちろんジョブズからもね叱咤激励されたと思うんですけど、美術館に収蔵できるような絵を描ける、
はいはいはい、
そのコンピューターのソフトを作るという目的があったわけですよね。モノクロだったし、
はい、
ドットだったけど、ドットのね、もうその絵だったけども、
はいはい、
でも確かにあの、有名な浮世絵みたいなのがドットで描かれてますけど、すごく今見てもやっぱり綺麗
ですよね。
インパクトありますよね。だから、それをやっぱり見たときに、
はい、
で実際使って、
はい、
鉛筆が出てきて、消しゴムが出てきて、
はい
時にもうこれはその自分でプログラムしてる時代じゃないと思って、
うん、
あの誰かが作ったそういう優れたソフトを使ってコンテンツを作っていくというか、
あ、はいはいはい、
でコンピューターがそのメディアになっていくような、
はい、
そういう予感がやっぱりそこにあったわけですよね。で、その数年後に、まあ、ハイパーカードが出てくるわけですけどもね。それで、だまさにそこでともかく衝撃を受けて、
はい、
で、まあ、それと並行して、はい、会社の方は、
はい、
たまたま別に、コンピューターを使ってテキスタルデザインをやってる方がいて、もともとはその人も本当にアーティストというか美術家というか、
はいはい、
結構こうすごい抽象画を描かれる方なんですけど、仕事としてはねテキスタルデザインやられて、
はいはいはい、
でコンピューター使ってた、
はい、
で、たまたまその人とそのうちの会社とかが、
はい、
確かねそのコンピューターマッキントッシュを入れてるのってキャノンの代理店の人がたまたまどちらも知っていて結びつけてくれたんですけど、
はいはい、
で話をしてるうちにもっとそのコンピュータグラフィックスに特化した、
はい、
何かね会社を作ろうっていうことになってこっちで作っていたのとそっちで作ったのをこう、はい、まあ、合併するような感じで、コンピュータグラフィックスをパーソナルコンピューター使ってやるっていう会社を作って、はいはいはい、で当時は秋葉原とかでも、
はい、
いわゆるサードパーティー製のモニターとか、ね、つまり純正の NEC とかに当然 NEC のモニターってあるんですけど高いんですよね。だから本体はしょうがないから PC98 を買うんだけども、
はいはい
はいはい、モニターは割と秋葉原で安いの見つけて組み合わせる、
はいはい、
見つけて組み合わせるっていうのがあったんで、はい、で当然そういうモニターのメーカーの人たちも、
はい、
画質とか性能には自信があるんだけど、はい、ブランド力がないですよね。
ああ。
やっぱり、
はいはい、
知らない方はどうしても、はい、純正買ってしまうと、
はい、
その時にいや自分たちの製品もちゃんとね、はい、その、はい、性能はいいんだっていうのを知らしめたい、
はいはい、
それで店頭ディスプレイでやっぱり、
はい、
レイトレーシングの絵が出てたりとかねするとかっこいいわけですよね、
はいはいはい、
それをね、
はい、
発注を受けて作るようなことを結構してたんですよ。
デモを作る。
デモですみません、そうですね。ワイヤーフレーム
が
出てきてとか、
はいはいはい。当時はそうでしたね。
当時そうなんです
。当時そうでしたね。
そういうのを作る会社もやっていて。はい、
あ、そうなんですか。
うん、で、それからあとね、第一工商さんって
はい、
今でもカラオケの大手なんですけども、あそこがね、アートカラオケっていうのを当時、
はい、
立ち上げたんですよ。
ほう、
それまでは、
はい、
結構ほらベタな短編映画みたいな感じだったり、
はいはいはい
はい、そういうのがそのカラオケの、はい、まあ、画像だったんですよ、
はいはい、
そうじゃなくてもっとその、
はい、
市場あふれるとかね、
はい、
まあ、絵だったり漫画だったり、
はいはい、
そういうものがその絵についててもいいんじゃないかって発想で、歌によってはそっちの方が合うし、
はい、
ドラマ作らなくていいんで、
はい、
まあ、制作費も最終的には安いんじゃないかとかね、いろいろあったと思うんですけど、
はいはいはい、
その仕事なんかもね、舞い込んできて、
あ、そうなんですか。
当時やっぱりそのパーソナルコンピューターで、コンピュータグラフィックスやってるっていうのは少なかったと思うんですよね。だから、まあ、向こうも調べたんだと思うんですけども、そしたらうちの会社が目に留まったらしくて、
あ、そうですか。
で、ソニーの結局、はい、カラオケシステムって絵の出る CD でやってたんですよ当時は。ピクチャー CD、そうすると、
はい、
あれの制作システムって実はソニーの SMC37 っていう、
はいはい、
SMC70 っていうのがその前にあって、はい、それの廉価版として SMC37 っていうのがあって、はい、あれは4096色中16色使えるっていう、
は
い、でアナログ RGB です、
はい、
でグラデーションが綺麗に出るとか、
はい、
でそれでやっぱりレイトレーシングがやると本当綺麗なわけですよね。デジタルの発色の組み合わせと違うんで、
はいはい、
でたまたま僕はその SMC37 は自分でも好きで買ってたんですけど、
そうなんですか。
でそれがちょうど制作システムだったんですよ。で結構その一緒にね、その会社を一緒に作ったそのテキスタルデザイナーの方が実際に社長だったんですけど、美大生の人たちをたくさんアルバイトで雇って、
はい、
その処理をしてたんですね。
あ、
スキャナーで読み込むんですけども、はい、当然その4096色中の16色でしかないわけですよ、はい、だから読み込んだだけでは、はい、そのままクオリティは使えないん
ですね。はい、
でしかも、はい、あの原画が結構有名な東郷誠司さんの昔 の、 本当に綺麗な絵だったり、
はい、
でそれの著作権者の方って当然いるわけですよ ね、 ご本人がいなくてもね、そうすると普通はほら、はい、画集とかでも、はい、インクの色とかを何回も調整するような世界じゃないですか、はい、でそれをそのたった640の200ドットぐらい の、
はい、
あの解像度でしかも16色しか使えない、4096色とかといっても、そのぐらいの環境で納得させなくちゃいけないわけですよ、
はい、
でその時にやっぱりその第一工場さんは困ってたらしくて、あ、まあ、普通はほらスキャンしてそのまま行けば、
はい、
一番安くて済む、はい、でもそれじゃ全然もう先方も納得しないわけですよ、
はいはいはい、
でうちの会社は美大生のネットワークをうまく活用して、はいはい、でやっぱり美大生ですから、はい、もう少しそういう色を見る目とか、
はい
はい、細かいそういうどこどう調整したら全体の絵が、
はいはい、
ピシッと綺麗に見えるかとかいう、はい、そういう感覚はもちろんあるわけですよね、
はいはいはい、
だから彼らがもう本当にスキャンしたやつをドット単位で全部修正かける、
あ、その美大生の
美大生の方ね、でカラーパレットも調整して原画の、
はい、
まあ、原画はまあフルカラーですよね、
はいはいはいはい、
でそれを16色のどのパレット で、はい、でしかもそのドット単位でどう調整する、まあ、本当に手作業なんですけど、
はい、
それで処理をして納品して、はい、すごく評価を受けたんですね。
それって今でも通用しそうな、
今でも 通、まあ、通用する、まあ、今はもうフルカラーで、ね、まあ、まあ使いますけどね、
あ、
だから当時やっぱりそのそこの仕事が取りたくて他の会社も、
はい、
まあ競争っていうか、
あ、
うちも使ってくださいよみたいなことを第一交渉に来た時があるらしいんですけど、やっぱりその画質比べてみると、
はい、
うちの方が高かったんですよね、やっぱり処理の費用が。だけども画質比べてしまうと、はい、やっぱりこっちは使えないということになったりして、残ってったんですね。そんなのもありましたね。それからある時急にアスキーの西さんが電話かけてきて、電話かけてきて話が聞きたいってのあったんですよ。
あ、そうなんですか。
でもね、きっとね、その時西さんすごくなんかストレスとか心労が溜まってたのか分かんないんですけど、まあ来たんですよね、それで。別になんか、あなたたち面白いことやってるみたいだから、ちょっと話が聞きたいって来たんですよ。で、来たはいいんですけど、いや、こっちから何かほら、言うことってないんですよね、っていうか、まあその、
まあ質問される
側ですからね。そうですからね。でも来て、まあちょっと自己紹介した後で、なんかね、なんか話したいんだろうけど、
は
あ、5分ぐらいずっとね、
ええ、
こう黙ったものに、みたいな感じだった。
それっていつ頃の話じゃないですか。
それはだからもう、日産が、まあ、そう、アスキーの中でもね、いろいろね、はあ、ありましたから、はあ、おそらく、いわゆる実質的な、
はあ、
社内での実質的なその仕事っていうのがだんだんなくなりかけてた頃じゃないかと思うんですよ。
そうなんですか。
で、きっとアスキーさんの黎明期みたいな、そういう何かね、スピリットっていうか、うちの会社に感じたのかもしれないですよね。なんかだからつまり別にだからそれをなんか買収するとかそういうことではなくて、何かそういうやっぱり自分が昔過ごしてきた、なんかそういう雰囲気をもう一度なんかこう感じてみたかったのかなって気がするんですよね。
これは長所問題ないですかね。
いや、問題ないですか。実際別にそういうことがあったっていうことなんで、そういうこともありました。で、そうなんですよ。でそれを続けてたんですけども、
はい、
どんどん自分の中でやっぱりマッキントッシュっていうものが、
はい、
大きくなっていくわけですよね、
はい、
やっぱりこの環境が素晴らしいんだけども、はいはい、やっぱり 皆さん知らないわけですよ。
あー、
マーキントッシュってものをね。それから、はい、今はコンピューターで作って、はい、それをデジタルビデオにしたり、はい、それから音楽としてその MP3 なり AAC なりで圧縮して音楽として流せますけども、はい、当時は Mac で作ったものって Mac でしか見られないんですよね。
あ、そうです
ね。Mac Paint で作ったとしても、ね、まあ、印刷すれば別ですけど、はい、あの状態で見たり、あとアニメーションでね、あのビデオワークスとか、
はい、
ディレクターの前身ですよね、
はい、
そういうものもありましたけど、ビデオワークスで作ったアニメーションって、
はい、
ビデオワークス上でしか見られない、
はい、
そうすると Mac がないと、
はい、
見ることができないんですよね、その本来の姿で、
はい、
そうすると、そんなどういうことかっていうと、 Mac を普及させないといけないと思ってます、はい、Mac で物を作るためには Mac を普及させないと、
はいはい、
あの話にならない、メディアであると、
はい、
でようやくどこに話が結びつくかっていうと、はい、Mac を普及させる活動をしないといけないと、
は
い、いうことになって、はい、その、はい、本をね、書いたり記事を書いたりっていうところに結びつくわけですよね。つまりこういう素晴らしい環境があるんだけども、なかなかやっぱり実機に触れる機会ってないんですね、一般の方はね。そうすると、はい、やっぱりまず本とかを通じて、
はい、
こんなに素晴らしい、今まで、はい、自分たちが知ってるコンピューターとは全然違うんだ、
はいはい、
高いからなかなかちょっとお金ね、その買えないかもしれないんだけども、はい、でも今すでにお金さえ出せば買える環境としてこれがあると、
はいはい、
いうことを知らしめないといけない状態だったんですね、
はい、
で、結構その時は僕ソフトバンクで物書いてましたから、はい、うん、あの O シリーズありましたよね、 O PC とか O MZ とか、はいはいはいはい、O ヒットビットっていうのがあって、でそれが MSX だったんですよ。
ってことは言って80年の後半の
後半ですね。
ぐらい
後半とかね。いや、前、80、そう、あの、Mac が出た前後ですよね。
84、5年。
4、
5年ですか。
うん。4、5、6ぐらいです、ね。
あ、そうですか。
うん。それで、
もうじゃあその頃に書かれたん
ですか。そうそうそう、その頃なんですよ。あの、最初に僕が本書いたのが、はい、まあ、その前に記事は書いてたんですけど、はい、あの記事書いてたから、あの本書くときに、
はい、
だって Mac のライターっていなかったんで、編集部が探すと、
はい、
僕のとこ来ちゃうわけですよね、ある意味で。それで、まあ、その前に僕は、つまり、を
はい、
ヒットビットで結構 MSX のための CG のプログラムとか、
はいはい、
ソフトとかゲームみたいなのを記事書いて、はい、あのプログラム作ってその記事解説みたいなのやったりしていて、
はいはい、
でその時に O16 っていう16ビットコンピューター の、
はいはい、
あの本雑誌を創刊するっていう話があって、
はいはいはい、
でそれまでは OPC とか MZ とか、
はい、
あのいわゆるブランドで切ってたんですよね。MZ だったらシャープさんだし、はい、PC だったら NC ですけど、 O16 はなかなかまだほら16ビットコンピューターの市場がそこまで広がらなかったから、
はい、
全部まとめないと一冊の雑誌にならなかったんですよ、は
い、
で O16 って切り口にしたんですね、
はい、
で僕はその O16 の編集部、まあ、やっぱり、はい、あのソフトバンク関係のライターなんでそっちの方も書く、あの、はい、MZ の16ビットみたいなのもあるし PC の16ビットみたいなのもあるから、はい、あのまあ移行したり、あの、はい、兼務したりしますよね、
はい、
で僕にもその話があったんだけども、
はいはい、
あのその時にマッキントッシュの記事書きましょうよって僕は言ったわけです。作りましょう、
はい、
で当時 Mac は32ビットコンピューターっていう売り込み方だったんですよ。つまり16ビットを超える32ビット。
初代ってもう32ビットでしたっけ。
68000は32ビットなんです。
そうですか。あれもう32ビットだった
んですね。32ビットなんですよ。あの一応ね。ただし、はい、データバスは16ビット
ですよね。
ですよね。で、CPU 自体は32ビットなんですよ。演算は。
CPU 自体はもう演算は32ビット
なんですよ。演算32なんですよ。ただデータバスが16ビット。
16で。
で、僕はデータバス16ビットだから、を16で扱いましょうよ。そうしないとって、Mac の雑誌がないわけですから。それで、
はい、
説得してね。
はい、
で、まあ、向こうも、やっぱりほら、記事として面白いもあるのは歓迎なんですよ。
はいはい、
だから、まあ、何かこう、先行しているコンピューター環境として紹介したら面白いかなっていう話はあったんだけども、でもその時ってやっぱりその、メインはほら、 広告が取れるのは例えば NEC だったりするわけだから、はい、そっち外せないわけですよね、はいはい、でそうすると NEC98 と NEC の PC98 と PC100 の記事を1本ずつ書いたら、はいはい、Mac の記事を1本書いてもいいよっていうバーターになってたわけですよ。
そのお話僕どっかで聞いたことある。いや、
きっとどっかで話したと思うんですけど、ね、昔も有名な話だったりするんですけど、でまあそれしょうがないんでね、はい、あの Mac の記事書きたいし、はいはいはい、98とか100の記事も書いたりしたことがあったんですよ、はい、でまあ、そこから始まってで、まあ、その記事書いて、はいね、やっぱり迷子あのマークの記事が必ず載ってるような状態でいたらば、毎日コミュニケーションズさんから毎日コミュニケーションズさんが、ガイドブックを出したいという話になってでライターを探してみたら一人ぐらいしかいないということで僕に話があって最初のマッキントッシュガイドブックを出した。
そうなんですか。
はい、皆さんここまで聞いてくださってありがとうございます。プラスドットキヨン代表を務めておりますプロコーチ香川和之です。皆さんこんにちは。すっかり寒くなってき始めましたね。大谷和俊さん2回目いかがだったでしょうか。いよいよ本筋といいますか、まあ最後でおおこう来たかっていう感じの流れになってきましたね。僕も聞きながら、あ、そういえば去年こういう感じで聞いてたという感じで僕も編集しながら聞いてました。次回もまだまだ続きます。まあどんな感じで話が進むのかぜひ楽しみにしていただければと思っています。そしてですね、前回から始まりましたまたプレゼント第2弾なんですけど、ぜひご応募ください。ほとんど来てません。正直。ハングル版の、ハングル語版のスティーブ・ジョブズの本です。皆さん、よろしくお願いいたします。それでは、また、次回も皆さん、ぜひ聞いてください。それでは、またお会いしましょう。それでは、また。